まあ、現代人の孤独っていうタイトルですけれども、まあ、現代人っていうのは近代人と言い換えてもいいかもしれません。まあ、あの近代人、じゃあ私たち近代人ですかと、モダン、英語で言えばモダンですけど、まあそう言いますとね、あるいは反論されるかもしれません。今はポストモダン、ポストモダンって言ってるじゃないですか。もう今の時代はモダンじゃないんでしょって。もうポストモダンってのは近代以後っていうことですよ。要するに近代は終わったっていうことなんですけれども、しかしですね、近代が終わって、じゃあその次にどういう時代が始まったんですか。あら、ポストモダンの時代が始まったんですよ。ポストモダンって言葉自体は何も言ってないんですよ。近代以後っていうことですから、近代が終わったその後っていうことですから、何も内容がないんです、この言葉には。で、いろんな、哲学者やですね、思想家が、ポストモダンのですね、ポストモダンの、思想と言われるものを本にしてますけれども、まあ私もですね、まあ、その、原点はもう、元のオリジナルはちょっと難しすぎるんで、解説書とか読んでみましたけれどもね、わからないんですよね。これ私の理解が追いつかないからわかんないのかもしれませんけれども、ほとんどの人はわかってないと思いますよ。一体何なのか。ポストモダンの思想って一体何なのか。で、結局ですね、一般の人が、普通の人がわからない思想なんてですね、時代を動かしていく、また新たな時代を切り開いていくなんてことはありえないわけですよ。結局新しい文明とか新しい時代を作っていくっていうものの中にはですね、必ずもう権力者の人たちの思惑とか、あるいは欲得とかですね、利益とか、そんなものじゃ新しい時代は開かないし、そして新しい文明っていうのは絶対生まれてこないわけです。もうある意味こう宗教的な熱情、もう、このためだったらもうある人たちはもう死んでもいいっていうようなですね、命を捧げてもいいっていうような、そういうこう情熱があって、初めて新しい時代っていうのは切り開かれていくんですけども、それ歴史を見てますとですね。で、ポストモダンにそんなものがあるかっていうと何にもないわけですよ。何にもない。で、私象徴的だったのは、今回の東京オリンピック、まあ素晴らしいですね。本当に若い選手たちが出てきてですね、もう伸び伸びと、勝手の、前の東京オリンピックのように国家の重圧にですね、押しつぶされてっていうようじゃない、若い選手たちが伸び伸びとですね、活躍してんのを見ますとね、特にあれですね、スケートボードの選手なんかはね、ライバルとか言うんじゃないんで、みんな仲間なんで、なんて言いながら、12歳や13歳のですね、子たちがですね、金メダル取っていっちゃう。銀メダル取っていっちゃう。もうすごいもんだなと思いましたけど、一方ではですね、この、開会式とか閉会式見ますと、まあ皆さんいろんな感想があられると思いますけれども、今一つなんか、ピンとこないと言いましょうかですね、なんかメッセージが、今一つわからないと言いましょうか。まあ、以前の東京オリンピックの時は、割にはっきりしてたんですよね。人類の進歩。人類は進歩していくんだ。あれがモダンですよ。明るい未来に我々は向かっていくんだって、進歩していくんだってあったわけじゃないですか。今、そういうのがあるかっていうと、ないんですよ。これが、ポストモダンなんですね。まあ何にもない。で、私やっぱりこの現代人の行き詰まり、近代人の孤独っていうのは、そこら辺にあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。今までこう、なんとなく、当然だと思ってたこと、なんとなくこうみんながですね、感じてたことが、なんかなくなっちゃって。そして、これからどこ行くんですかって言っても、なんかどこ行くのかよくわからないという、まあいわば社会全体が諦めちゃった。まああとは自分で考えてねって、それぞれ考えてねみたいな、それがもう実態に近いような気がいたします。まあ先ほどから近代ということを言っておりますけれども、これ近代を導いた思想っていうのは何かっていうと、もう はっきり言えばですね、キリスト教なんですよ。プロテスタントなんですよ。特にピューリタリズム、ピューリタリズムって何なのか、聖教徒っていうからこう、清い人たちなんだろうって、これピューリタリズムっていうのはあのカルバン派ですね。あのフランス、あ、ごめんなさい、スイスのジュネーブを中心として活躍したカルバンの流れを組む、まあ、この人たちから、まあ、ピューリタンっていうのも出てきているわけです。まあ、このピューリタンの人たちが近代というものを開くにあたって大きな役割を果たしたわけでありまして、まあ、その中心になったのはやっぱり聖書。そういう意味で聖書っていうのはですね、この私たちが今生きてきた近代っていう時代、そしてその近代以後っていうのは何なのかっていうのを理解しようとしたら、これやはり聖書っていうものを理解しないとですね、理解することができない。そう言ってもいいと思います。まあ、そうですね、まあ、このピューリタンということについてですね、まあ、話していきたいなと思うんですけれども、まあ、このピューリタンというものがですね、最も顕著にね、あの歴史の中に現れた、具体的にですね、姿を現したっていうのがアメリカ合衆国っていう国の存在なんですよね。で、ピューリタンの信仰っていうものが、あのアメリカ合衆国っていうものを生み出す一つのエネルギーになった。そして、そのアメリカ合衆国っていう存在がですね、この近代っていう時代をですね、特に後半をですね、リードしてきたということがあるわけです。まあ、そこにはですね、キリスト教の聖書のその人類救済の神様の計画っていうものがあってですね、まあ、彼らはそれを信じたわけです。そしてそれを自分たちがこう通して神が実現されるんだということをこの、ピューリタンたちはですね、信じた。これがアメリカ建国の、父たち、ピルグルミファーザーズの存在ですよね。で、ちなみにですね、このキリスト教の人類救済の物語を、非宗教化した、つまりこう神様抜きに人類救済の物語を作り出したのが、カール・マルクスをはじめとするですね、これが共産主義ですよね。共産主義っていうのはですね、神様を抜きにした人類救済の物語なんです。だからどっちもですね、あの歴史にはゴールがあるんだということでですね、もうプロテスタントも信じてますし、そして、共産主義者も、信じているということなんですね。でも残念ながら今共産主義ももう全くそういう意味じゃもうダメです。もうあそこまでですね、まあ、中国は非常にね、中国共産党っていうのは頑張ってますけれども、あそこまでですね資本主義を取り入れてしまったらもう階級闘争もですね、社会革命もないでしょう。理想社会の実現なんていうことはですね、すっかり影を潜めて、だから代わりに中華文明の偉大な復興っていう別の旗印を掲げざるを得ないんですね。そういう風になってしまってる。じゃあキリスト教はどうかって言ったらですね、これもう、もうキリスト教も、かつてのような力を失っちゃっているんです。まあ、特にヨーロッパって言ったらキリスト教の本場でしょうなんて、ヨーロッパ行きますね。もうヨーロッパのキリスト教はもう本当に影響力がないですね。もう大体教会がどんどん売りに出されてますから、もともとですね、もう30年ぐらい前からですね、オランダとかイギリスとか北欧の国ではですね、もう教会が売りに出されてですね、カフェになったりレストランになったりですね、そういうことがございました。教会人来ないんですよ。で、私がノルウェーに行った時ですね、ノルウェーの王様の話になりまして、まあ、ノルウェーの王様はですね、一応あそこはノルウェーのですね、ルター派の国なんですけれども、まあ、ルター派の信者だって言ってるけれども、もうはっきり言ってうちの国王はですね、キリスト教信仰なんてないですよと、全然持ってないですよということをですね、ノルウェー人の牧師さんが言ってました。 もう国王自体がそんなですね、もう信仰なんてものは持っていないということでですね、まだまだそういうキリスト教信仰というものが残っている国、唯一の先進国というのはアメリカですよね。で、あとおそらくまだ先進国とは言えないかもしれませんけれども、キリスト教が結構独特の形で根付いているのが韓国です。韓国、この2つの国はですね、まだこのキリスト教というもののエネルギーを持ってます。まあ、あと他の国といったらですね、南米の国とかアフリカの国ではまだまだですね、キリスト教がどんどん受け入れられて力を持ってますし、あと中国ですよね。中国は結構キリスト教が伸びてますよね。それだけに中国共産党もすごくそれを警戒しています。キリスト教がですね伸びることを警戒しています。まあ、香港のいろんな問題が起こりましたけれども、香港の民主運動のですね、暴力的なことには反対してましたけれども、動きの背後にあった大きなあれをスポンサーしてたのはキリスト教会なんですよね。そういうこともあってですね、まあ、中国共産党はとても、キリスト教にですね、神経を尖らせているという、そういう部分がございます。まあ、アメリカもですね、あれですね、バイデンさんに代わりましたけれども、まあ、トランプさんが登場しましてですね、アメリカ第一主義っていうのを掲げまして、もう知らないよと、もう自分の面、もう自分のことで手一杯だよと言い出してですね、随分アメリカも世界に対する影響力をですね、減らしてしまったんですけれども、まあ今バイデンさんがね、まあそれをこう一生懸命取り返そうとしてる。まあ本当に皮肉なもんだと思います。トランプさんはあれは人は長老派ですね。やっぱ長老派もあれカルバン派ですから、まあいわばアメリカ建国の流れを作ったメインラインの教会なんですが、彼はで、その、彼がですね、そのアメリカのあれを、まあ結構弱めちゃったのを、カソリックのバイデンさんが登場してですね、これをなんとかですね、取り戻そうとしていると。まあなかなか皮肉なもんだなという感じはいたしますですね。まあちなみにトランプなんてのはあれはですね、まあなんかこうスキャンダルも多いし離婚もしてるしですね、あんなやつはもうあんなやつがキリスト教信仰を持ってるわけはないというふうに思うかもしれないんですけれども、案外あれですよ、彼は信仰を持ってるんです。あれはカルバニストの典型的なカルバニストの悪い例みたいな感じですね。カルバニストはあれですから、予定説ですから、もう自分が最初から救いに定められてるっていうのを信じてますから、もう最初からもう生まれた時から救いに決まってるっていうふうにですね思ってますから、我々の我々って言っちゃなんですね、もう初めての方もいらっしゃいますから、私たちセブンスデーアドベンティスト教会が理解しているところとはもう相当違う。あれですよね、トランプの自分は選ばれた存在だっていう、なんていうんですか、どこから来るんだっていう自信はですね、あれはカルバニスト的だなとつくづく思うわけです。まあ明日以降ですね、この、アメリカを作った建国の父たちの、私たちとの違い、そして彼らの限界、これ彼らの限界っていうのも間違いなくあるんです。彼らが理解できなかったことっていうのがある。で、まあ私はですね思うんですけど、それを、修正する、もしくはそれをですね、補正しなくてはならないのが、まあ私たちセブンス・アドベンティスト教会の使命だと考えているんです。明らかにピューリタンたちが見落としていたことがあるいうことですね。大体彼らまだあれですからね、信教の自由なんていう概念ないですからね、アメリカ建国の父たちに。もう生まれた時から救いは決まってると思ってるんですから、 我々と随分考えが違うわけです。まあ先ほどからですね、近代モダンということをいろいろお話しさせていただきましたけれども、まあ近代っていうのは別の点から言えばこれは中世からの脱却です。中世が終わって近世が始まった。で、皆さんよくお名前を聞かれる、実際テレビなどでよく見る池上彰さん、それとテレビにはあんまり出ませんけれども、もう本をいっぱい書いてですね、雑誌にも、頻繁に登場する、佐藤勝さん、このお二人が対談をしてましてですね、もうちなみにこの佐藤勝さんもカルバニストですよね。この人が言ってるんです。私カルバニストだからわかるって、トランプが考えてることがわかるって、あれはもうカルバニストの発想だということをですね、佐藤勝さん言ってましたけれども、まあこの対談の中で佐藤勝さんが言ってるのはですね、近世が始まったのは、すなわちモダンが始まったのは1648年のウェストファリア条約の締結の時だと彼は言ってるんです。まあ、なんじゃそりゃという、まあ、別にこんなこと何も覚えなくていいんですけれども、もう30年戦争って言われるドイツのね、カソリックとプロテスタントがですね、もう戦う。そのうちですね、カソリックとプロテスタントが戦ってるうちにですね、カソリックだったからプロテスタントだからわけが分かんなくなってですね、もうしまいに最後にはもうみんなわけが分かんなくなってですね、あれで完全に中世の、キリスト教社会、神聖ローマ帝国っていうですね、神聖ローマ帝国皇帝っていう世俗の君主と、魂の宗教の、霊の君主であるローマ法王のこの二大巨頭体制、これがもうほぼ崩れたのが1648年のウェストファリア条約だと。変わってですね、イギリスだとかフランスだとかですね、そういう国々が力を持ってきてですね、歴史を引っ張っていくようになる、国家がですね、中心になっていくという、そういうことを言ってるんですが、まあ一方ではですね、その28年前に起きた、それが私が今申し上げてるんですね、このピルグリムファーザーですよ、アメリカ建国の物語ですね。まあこれがむしろ近世の始まりなんだという。これは日本の神学者の大木秀夫さんという人がこれを言ってましてですね、1620年のアメリカ建国の物語、ピルグリム・ファーザーズっていうものが、近世の成立っていうものに与えた影響っていうのはものすごく大きいということを彼は言っているわけです。まあ、ピルグリム・ファーザーズ、これメイフラワー号の物語っていうのは、これ皆さんお聞きになったことありますよね。これがもうアメリカ建国の、まあ、いわば神話です。まあ、アメリカっていう国を、まあ、成り立たせた物語。まあ、その中にはね、まあ、誇張されているところもあるかもしれませんけれども、もうこのメイフラワー号の人たちは、まあ、最初はね、結局、この人たちは、ピューリタンだったんですけれども、なんとかイギリス国教会の中でですね、教会を改革していこうという人たちもいたんです。ところが、この人たちはですね、もう諦めたんです。もう、イギリス国教会に留まっている限り無理だと。国王は我々の信仰や我々のスタイルで信仰を持つことを許しはしないと。まあ話をしていけばもう長くなるんですけれどもね、なかなか面白いんですよ。彼らはですね、もう出なきゃいけないっていうからイギリス国教会の礼拝に出るんですよね。だけどもうそこで語られることとか儀式とかもう全然彼らは満足できない。だから午後になるとですね、自分たちの説教者を集めて自分たちの集会をしたんです。ところがですね、イギリス国教会の側はですね、これに対しても潰そうとしてですね、スポーツの書っていうのを出すんです。お触れを出すんです。日曜日午前中礼拝出たら午後はスポーツをせよと。遊べみたいなですね。もうこれに対してですね、彼らまた怒るわけですよね。なんと誠実をですね、このないがしろにして、もうそしてもうイギリスでは我々の居場所はないって言って彼らはですね、オランダに逃げるんです。オランダはですね、宗教の自由がある程度存在した唯一のヨーロッパ、当時ヨーロッパで唯一の国だったんです。まあところがこのオランダでもですね、彼らはですね、自分たちの、まあ、限界を感じてですね、 ついに最後にアメリカという新天新地に自分たちの、コミュニティ、自分たちのコミューンを築こうとして、このメイフラワー号に乗って、1620年に、旅立っていくということであってですね、彼らはですね、経済的な難民じゃないんです。もう革新犯的に、革新的にふるさとを捨てた人たちなんです。もうこのふるさとでは生きていけない、自分たちの信仰を貫くためには新しい、新天地を目指すしかないと言ってですね、彼ら海を渡っていくわけです。この小さな船に乗ってですね、30メートルそこそこ、もうこれこの街道ぐらいでしょうか、そこに、100人以上の人たちがですね乗って、大西洋をですね、3ヶ月もかかってですね、12月の1日にですね、プリマスロックと今も残っているところにですね、まあ、彼らは上陸する。まあ、これがメイフラワー号の物語ですね。で、そして彼らは感謝の祈りを捧げるんですけれども、まあ、この冬の寒さにね、耐えかねて、上陸した彼ら、ピルグリムファーザーズの半分はその冬を乗り越えることできないで命を落とすんですね。まあ、これはもう有名なエピソードなんですけど、彼らの墓全部は十字架がですね、ふるさとイギリスに背を向けてたって言うんですよね。死んでも帰らないと、絶対に帰らないという、まあ、に日本人だったらみんなふるさとの方を向けてね、やるんですけど、彼らはみんなふるさとに背を向けて、埋められていた。まあ、そういう人たちですからね。だから今でもあれですよ、ヤンキーって言ってアメリカ人みんなヤンキーかっていうと、アメリカ人ヤンキーみんなヤンキーじゃないんです。ニューイングランドに住んでるですね、この主にこのピルグリムファーザーズの、まあ、当たりの人たちをヤンキーズ、ヤンキーって言うんですね。だからニューヨークをヤンキーズっていうのは当たってますよ。だから西海岸の人、ましてや南部の人たちにヤンキーなんて言ったらね、怒られますよ。あ、ごめんなさい、南部ですね、南部の人たちにヤンキーなんて言ったらこれは怒られる。大体、まあ、ヤンキーゴーホームっていうのはですね、日本人がアメリカ兵に言ってたんじゃなくて、もともとは南北戦争に負けた南部がですね、北部人がどんどん入ってきてですね、こいつらヤンキーが南部に入ってきたから、南部人はですね、ヤンキーゴーホームって言ってたわけです。帰れって言ってですね、表立っては言えなくて。だから、明らかに今でもですね、南部の、人たちと北部の人たちは、やっぱ性格は今でも違いますよ。まあ、最近はね、だいぶ入り混じっちゃってるのかもしれませんけどね。大体こう南部の人たちの方が、南部に行けば行くほど、まあ、南部って言えば未だに人種差別のイメージなんかがあったりするんですけども、むしろ愛想がいいのは南部の方ですね。お店なんかに入ってね、特に女の子が笑ってくれますよ。いいもんですね。北部、このニューイングランド、ヤンキーのエリアに入ったら女の子は絶対笑ってんだってくれません。そんな初対面の人にですね、笑うなんてはしたやないまねはできないわけです。大体この人たちすごく、固い人たちですよね。まあ、さすがに、半分死んでも帰らないっていうような、頑固一徹の人たちだなという感じがいたしますけれどもね。まあ、このメイフラワー号、そして生き延びた彼らがですね、その秋、まあ、原住民たちの助けもあってですね、トウモロコシとかの栽培がある程度できて、なんとか生き延びた。それで、感謝の宴をした。まあ、七面鳥を食べたんでしょうかね。それが今も、アメリカのお祭りとして定着しているサンクスギビングデーですよね。はい。まあ、日本は不思議なね、勤労感謝の日っていうのがありましてですね、あれはですね、どうもよくわかんないんですけどね、戦後できたらしいですね。 GHQ のなんか指導があってできたんじゃないですか。でもなんかアメリカのサンクスギビングをそのままやるわけにもいかないんで、なんか日本古来の秋祭りかなんかの収穫祭と合わせてですね、勤労感謝の日みたいなハイブリッドなお祭りがで、祝日ができたらしいですけれどもね。でもだからサンクスギビングデーというのは極めてアメリカ的なお祭りなんです。もう生き延びたピルグリムファーザーズたちがですね、半分生き延びた、 あ、皆さんね、日本はやっぱりね、戦争しちゃいけなかったんですよ。半分生き延びたって言ってですね、感謝する。半分生き残りましたって感謝するですね、国民と喧嘩しちゃいけないですよ。こんな国は絶対に諦めないですから、絶対に諦めないですからね。はい。ちなみにこの絶対に諦めないっていうのはカルバニストの特徴だそうです。でカルバニストの国家がアメリカですからね、ダメなんです。でこのメイフラワー号で、このメイフラワー号はですね、ちなみにですね、このサンクスギビングのお話と私たちのこの教会セブンス・デ・アドベンティスト教会っていうのは関わりがあるんですよ。どういうふうに関わってるかっていうのはまた明日以降ですね、お話をさせていただこうかなというふうに思っています。メイフラワー号契約っていうのをですね、上陸前に結んでましてね、これは個人がね、神様の名において誓って共同体を作る。アメリカの国っていうのはこういう契約に成り立つっていう思想なんですよ。こうして契約において国家が成り立つ。だからそこには日本的なお上っていう発想が出てこないんですね。お上なんてないわけで、自由な個人が集まって契約によって共同体を作っていくっていうのがこのメイフラワー号契約だったわけです。非常にですね、そういう意味ではアメリカっていうのは宗教的な国家なんです。今でも何しろこのピルグリムファーザーズたちは新しい神の国を、新しい神の国をこの地に建設するっていう、その一心で来てるわけですから、経済的な、利潤を求めていってるわけじゃないんです。で、このアメリカの持ってるこの宗教性っていうのはですね、はっきりするのは、大統領の就任式ですね。大統領の就任式を見たら、あれはね、我々がやってる礼拝とほとんど同じスタイルですよ。だから牧師もちゃんと登場してね、お祈りをするんです。そして、じゃあ牧師の説教に当たるものは何かって言ったら、それは大統領の就任演説なんですよ。だからあそこでですね、税金下げますとかですね、つまり首相のですね、やる議会のね、国会でやる国会の演説とは全く性質が違う。だから極めてですね、アメリカ大統領の就任式の演説っていうのは宗教的なものなんですね。アメリカっていう国家の理念を示す、そういう、ことなんですよ。まあトランプさんで随分ね、ちょっとあれしましたけどね。でもトランプさんの、就任演説見てもね、やっぱ彼一応彼なりに理念を語ってんですよ。やっぱりね、いつの間にかに政治的エリートたちによって独占されてしまった権力を皆さんの手に取り戻すんだと。これが私に与えられた神からの使命なんだっていうことを彼は言ってる。だから彼なりのですね、なんていうんですか、説教をそこでしてるわけですよ。まあこれはね、懐かしいですね。オバマさんの第1回目の就任式です。まあ、これね、聖書がね、結構話題になるんです。この時手を置いて誓うでしょう。何の聖書を使うか。このオバマさんがですね、第1回目の就任式で使ったのは、リンカーン大統領が就任式で使った、その聖書を持ってきてやったんです。で、2回目の就任式、4年の間に随分髪の毛白くなったんですね、オバマさんもね。やっぱり苦労されるんでしょうね。で、なんか2回目はちょっと一冊じゃ心もとないと思ったのか、もう一冊持ってきて、今度はマルチン・ルーサー・キング・ジュニアの、聖書を持ってきて2冊重ねてね、まあオバマさん、ちょっとね、2冊あったら心強いと思ったのかどうかそれは知りませんけれども、まあオバマさんの第1回目の時お祈りしたのがですね、このリック・ウォーレンっていう、こう福音派の有名な牧師です。まあところがこの人がね、あんまり大物すぎて、大体これまでは割に大物の牧師がね、有名な、全国的に知られる有名な牧師が祝福の祈りをするっていうのが一般的だったんです。まあ有名なのがもう亡くなりましたけど、ビリー・グラハムさんですね。ビリー・グラハムさんは多分5回の就任式にわたって祈り捧げてるんじゃないでしょうか。 だから一時期はですね、ビリー・グラハムさんはアメリカっていう国家の牧師だとすら言われていました。で、ビリー・グラハムさんの息子さんのですね、ベンジャミン・グラハムでしたかね、あの人も確かブッシュジュニアのですね、就任式の時でですね、お祈りをしていることもありまして、世襲かねえとか思いましたけど、それ以降はですね、いろんな人がやって、このリック・ウォーレンが出た時、このリック・ウォーレンが出たことに対しては、このリック・ウォーレンさんは割にこの民主党寄りの福音派だって言われてですね、保守的な福音派のクリスチャンからは結構嫌われてましてですね、もう文句が出ました。だからもうあんまりですね、大物を入れるとこういろいろ苦情が出るからということで、もうこれ以来もうオバマさんも第二期からあんまり有名じゃない牧師さんにお祈りしてもらうようにしてますね。あんまり大物をやっちゃったらですね、このちょっと波紋が大きいということなんだろうと思います。まあトランプさん、まあトランプさんはですね、この下にあるのが聖書は、オバマさんがやってたのと同じリンカーンの聖書を持ってきてですね、そしてその上にさらにお母さんからもらったと言われる自分の聖書を持ってきてですね、宣誓式をやっています。バイデンさん、まあ1月にですね、バイデンさんが、まあ、えらいでかい聖書ですよね。なんかこうバイデン家に伝わる聖書ということですけれども、まあこれカソリックらしいですね。カソリックは基本的に聖書読まないですからね。聖書読まなくたって、いいわけですから。むしろ儀式に関わるということの方がカソリックにおいては大事。ミサに預かるということの方がはるかに大事なわけです。そして罪の告解をちゃんとする。まあ聖書を読むということは、あんまり重視されませんのでね。まあ多分この聖書はあんまバイデンさん読んでないですよね。どちらかっていうと装飾用の聖書という感じがしますから。まあここら辺も、カソリックらしいなといえばですね、カソリックだなというふうにですね、思うわけです。まあこのようにアメリカっていう国はですね、非常にこの、ユニークな国家なんですよね。現代においてもですね、なお、キリスト教的なものがですね、根本にこう、ある。そして建国の中にある。で、一つ言えるのは、アメリカっていう国には過去の遺産というものがないんです。だから常に、ピルグリムファーザーズがですね、未来に向かって神様の意思を実現するっていうところにあるわけですから、もうアメリカが結束する根拠っていうのは未来にしかないわけですよ。で、アメリカンドリームって言いましょうか。アメリカの使命、マニファストデスティニーって言われる、明白な使命って言われる、アメリカの使命っていうものがないとですね、このアメリカをまとめるものはないんです。で、アメリカっていうのは合衆国でしょ。で、日本語ではね、合衆っていうのは民衆の衆を書く場合もありますけど、本来ならあれは各州の州、ステーツじゃないかと。確かにあれ、連合国家なんです。各州の。だから、それぞれの州のですね、権限がものすごく強いわけですよ。大統領選挙のやり方もみんな各州違うわけでしょ。もう全国統一でなんていうことは、ない。非常にこう、それぞれがですね、こう、主権を持っていて、州だけじゃなくて、カウンティーって言われる郡やですね、それぞれの自治体もですね、大幅にこう、なんですか、権限を持ってるわけです。まあ、私は、アメリカっていう国は何かなっていうことをずっと考えてきてですね、数年前から思うようになったのは、アメリカっていうのは最後に残った中世国家なんだなっていうことです。権力が一極に集中してないんです。例えば警察。あれですよね。アメリカの議会に、合衆国の議会にボートが乱入して大騒ぎになったでしょう。あの時議会を守ってたのはポリスは何ですか？ワシントンの DC のポリスですか？彼ら応援に来たけれども守ってたのは議会警察ですよね。これは面白いなと思うんです。警察みんな別々なんです。造幣局には造幣局の警察があって、裁判所には裁判所の警察があって、そして、 まあ、連邦議会には連邦議会の警察があってですね、それは、ワシントン DC の警察は別なんですよ。みんな別。非常にややこしいなっていうふうに思うんですけどもね。何しろ、法執行機関、まあ、警察が代表的な法執行機関、つまり逮捕権を持っているですね、法執行機関がですね、アメリカには1万8000以上あるそうですよ。まあ、道理で私ですね、最初にアメリカ留学した時混乱しましたよね。大学、私たちのアドベンティストの大学、そんな大きな大学じゃないんですけどね、ユニバーシティポリスっていうのがあるんですよ。ちゃんと、パトカー持っててね、警備員かなと思ってたら、あれですよ、スピード違反したり、駐車違反したら捕まるんですよ、その人たちに。ユニバーシティポリスっていうのは警察権持ってんだ、と思いました、ね。それ以外にね、ビレッジポリス、村の警察がいるんですよね。それ以外にですね、カウンティのポリスがいるんです。カウンティ。軍のポリスがいる。で、それ以外にステートポリスがいるんです。州の、ミシガン州の警察があってですね。なんかいろんなパトカーが走ってて、バケがわかんない。一体どんな風にですね、住み分けしてるんだろうと。まあ、時々向こうのドラマなんか見てますとね、まあ、日本のドラマだってね、所轄のなんか争いとかなんかやってますけどね、なんか向こうはもっとややこしいことになってるみたいですね。そのあたりがですね。で、ミシガンなんかまだいいんです。それ、ミシガンもあるのかな？他のところに行ったらまたこれにね、シェリフとかいるんですよね。あれ、保安官ですよ。保安官といえば西部劇の世界かなと思ってたら、ちゃんといるんですね。で、ロサンゼルスカウンティーなんかにも未だにシェリフがいてですね、このシェリフなんて言いながらですね、保安官なんて言いながら、1万人以上の職員抱えてるんですよ。もうこんなの保安官なんてですね、言えないわけですけども。で、ポリスとシェリフの関係ってどうなってるんだって、まあ、よくわかんないんですよね。で、刑務所の運営をやってたのがシェリフだったりしてですね、保安官だったりして、なんだかわかんない。またもっとややこしいことに、イギリス伝来のコンスタンブル、これ日本語では巡査って訳すんでしょうけどね、これが警察以外に存在しているエリアもあるんですよ。本当にわけがわかんないですよね。で、例えばあれですよね、国立公園のレンジャー、こういう人たち、このレンジャー、もうレンジャーにね、なんか注意されて無視してたら逮捕されちゃう。彼ら、逮捕の、権限があるんです。つまり警察権を持ってる。その公園内においてはですね。本当に非常にですね、いろんなところにですね、この法執行機関のですね、力もいろんなところに分散されてる。こういうね、分散ってのはね、中世の封建国家の特徴なんですよ。一つの中心がなくてですね、いろんなところに分散される。そうするとアメリカってのは最後に残った中世の中世国家なんだな、中世封建国家なんだな、ということ。大体、ごめんなさいね、話。大体アメリカ未だに銃規制進まないじゃないですか。なんでですか？憲法修正18条ですか？人民が武装する権利を奪ってはいけない。って書いてあるから、武装する権利っていうのを奪っちゃいけない。だからですね、アメリカっていう国ではですね、暴力をですね、国家が独占するっていうことが許されてないんです。これはまさに中世的ですよ。みんなが武器持ってる。まあ、日本ではですね、豊臣秀吉がやった刀狩りが未だにアメリカでは終わってない、できない、やろうにも。だからこう銃規制をやろうとするとみんなですね、猛反対するわけです。あれはね、単に我々から見たらなんでかね、こんなに被害が出てるのになんでやらないんだろうって思うかもしれないけれども、あれはアメリカ人の、あるアメリカ人の建国の精神の根本に触れる部分だから、もう手つけられない。だからこう暴力が国家に一元化管理されるということが、できない、そういう国なんですよね。まあ、話が横道にそれて申し訳ないんですけども、10年以上前、民主党政権の時代だったかなと思いますけれどもね、 まあ、国会の議論を聞いて、まあ、お粗末だなと思ったことがありますけれども、まあ、あの時誰でしたかね、ちょっと名前を忘れてしまいましたけれども、国会答弁の中でですね、自衛隊のことを暴力装置と、読んだ方がいらっしゃるんですね。暴力とは何だっつってですね、あの当時野党だった自民党がわーわー大騒ぎしたんですけれども、まあ、あれは本当にですねお粗末な話でございまして、このなんていうんですか、あれはマックス・ウェーバーっていうドイツの学者がですね使った社会的な用語ですよね。暴力装置っていうものを国家が管理しているのが近代国家のですね体制なんであって、いかにその暴力を制御しコントロールしていくかっていうのがですね軍人の、職務であるから、軍人教育っていうのは大事なんだっていうことを言ってるわけですよ。変なですね、まあ、知識のない、素養のない人にですね暴力の管理をさせたら大変なことになるから、近代国家っていうのは軍人の教育をしっかりやらなきゃいけませんよという、そういうことをマックス・ウェーバー言ってるわけですけどね。暴力装置とはなんだみたいなのはですね、まあ無知をさらけ出してるっていうだけの、話なんですけども、そういうことではアメリカっていう国は暴力装置をですね国家が独占するっていうことが未だにできてない、最後の中世国家であるということです。まあこのことについてはですね、また明日以降お話していきたいと思います。何と言いましょうか、アメリカっていう国がですね、聖書の予言の中に登場してくる、そう私たち信じてます。そしてこのアメリカっていう国家をめぐってですね、いろんな動きがこれからも起こってくるだろうということです。でそして、その中でですね、私はこのアメリカがもうこの世界で最後に残った中世を残した封建的な部分を残した国家なんだと、世界最古の民主主義でありながら封建的なものも残している国家なんだっていうことはですね、まあある意味大きく関係してくることなんじゃないかなというふうに思います。まあさて、ここでですね、アメリカということを語ってきましたけども、このピルグリムファーザーズっていう人たちがですね、愛読した聖書の物語があるんです。まあ、これは創造図でありますけれども、今から約4000年前、カルデアのウルという呼ばれる町、これは創世記のですね、12章読んでいただければですね、出てくるんですけれども、このカルデアのウルという町にいたアブラム、当時アブラムと言われた男が神の召しを受けて旅立つっていう話が出てくるんです。これは本当に聖書のですね歴史の中ではもう大事なことです。なぜならこれはですね今の現代の世界を見渡しても分かることなんですけれども、世界で一神教って言われるものはいくつあるかっていうとですね、まずユダヤ教でしょ。ユダヤ教が根本ですよ。でユダヤ教っていうのはアブラハムの末裔ですから、イスラエル人、そしてその中のユダヤ民族が中心になって生き残ったからユダヤ人と言われるようになったんですけれども、この人たちがまあ、唯一の創造神を信じる、唯一の創造神の身を拝むっていう信仰を受け継いだのはこの人たちで、そこからキリスト教生まれたわけでしょ、歴史的な順序で言えばですよ。そしてさらに遅れて7世紀にイスラム教がそこから生まれてくるわけですよ。だからこの三宗教っていうのはですね、ルーツはみんなどこにあるかって言ったら、この4000年前にいたアブラハムっていう人物に行くんです。で、ここからですね、一神教の歴史は始まるわけです。まあ歴史、それ以前は一神教があったんですけれども、もうほとんど飲み込まれそうになっていた。多神教に飲み込まれそうになっていた中で、神様はアブラハムという一人の男を召してですね、その、男によって、そしてアブラハムを召した時にこの神様ははっきり言いますね、あなたの子孫によって私は全世界を祝福すると、全ての民を祝福するって。でパウロが論じてますけれども、この子孫にっていうのは複数じゃない、単数だって言ってるんです。でこの単数何を指すか、これはイエス・キリストを指すんだと。 だからアブラハムの証明というのがそのままイエス・キリストの出現、救いにこうつながっていくということですよね。ですからこの4000年前に起こったこの出来事は非常に大事なんです。でも皆さん調べてみてください。一神教っていうものはそこからのルーツ以外はどっからも出てきませんよ。どんなに探っても、まあ学者はいろんな説を唱えますけどね、それが仕事のようなもんですから。でも決定的なものは何にもない。唯一の創造神、ただ一つの神を信じていく、この信仰はアブラハムから伝わっているんです。だから我々はですね、このアブラハムの信仰の末裔なんですね。もし皆さんがこの、聖書を信じそれを受け入れるならば、まあこれはですね、カルデアのウルで、出たですね、ウル第三王朝と言われる当時栄えた文化のですね、なんていうんですかね、これも儀式に使ったモニュメントみたいなもんだと思うんですけれどもね、本当になかなか見事なもんでございます。でこの復元されたこれがウルのジグラット、まあ、神殿ですね。まあアブラハムはここをふるさとだったんだろうと、でそこから旅立っていったんだろうということを言われております。聖書の言葉を開きたいと思います。創世記ではなくですね、このアブラハムの信仰を描いておりますヘブル人への手紙11章の8節から10節をですね、読まさせていただきたいと思います。信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被った時、それに従い行き先を知らないで出て行った。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク・ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論みまた建てたのは神である。アブラハムは神様の証明を聞きました。そして私が導く地に行けと言って彼はふるさとを捨てたんです。そして出てったんです。もうこれは本当にね、カルデアのウルっていうのは立派な都市ですよ。水洗トイレがあったって言われますから、もちろん今の水洗トイレじゃないですけどね、水洗トイレさえ、備え付けられていたということでありますから、非常にこう当時としては高い文明を誇ってた。そのあれを捨ててですね、まあ彼は行き先を知らないで出て行ったというふうに言ってですね、このピルグリムファーザーズたちもですね、ここを愛読したんです。自分たちもまたアブラハムと同じように、もう今やですね、せっかくヨーロッパではですね、カソリックの支配が終わり、ルターが生まれ、カルバンが生まれ、そして、宗教改革が始まったのに、イギリス国教会はカソリックから分離したはいいけれども、また反動になって、我々の自由、我々の信仰、我々が自分たちのですね、やり方で神様を拝むことを否定し、それを押し潰そうとしてくる。だから我々は本当にこの我々の信仰の新天地を開くんだと、そのために神は我々を召しておられるっていう、それがあるからですね、彼らは出ていったわけですよ。だからですね、彼らはアメリカの建国の父たちって言われるわけです。それ以前に行った人たち いますよね。例えばディズニーの映画のポカホンタスなんてあるじゃないですか。あれは先住民のね、娘ですけど、ロンドンまで行くんですよね。ロンドンまで、行く、実際それは史実でございますけれども、舞台になったのはジェームスタウンって言ってですね、ペリグリムファーザーズのプリマスの入植よりも早いんですよ、ジェームスタウンの方が。じゃあジェームスタウンに住んだ人たちをですね、建国の父たちと言って今のアメリカ人たちは記憶するかっていうと、しないでしょ。まあ、プリマスの人たちがピルグリムファーザーズ、その違いは何かといえば簡単ですよ。彼らは帰るつもりがなかったからですよ。イギリスに帰るつもりはなかった。もうここに新しい国を作る、 ジェームスタウンの人たちはあくまでも、お金を儲けたら帰ろうかなというですね、一旗あげたら故郷に錦を飾ろうかな。ですから彼らはアメリカの建国の父なり得ない。アメリカの建国の父になれるのはピルグリムファーザーズだけ。そしてピルグリムファーザーズを導いたのは、自分たちは神の召しによってこの地に来たというその強烈な自覚だったんです。だから彼らは半分死んだって帰らないわけですよ。もうダメだと言わないわけですよ。半分死んでも、多分3分の1でも生き残ったらですね、彼らは帰らずにそこに留まり続けたでしょう。やっぱり新しい文明や新しい時代を切り開くっていうのは、そういうものがないとですね、切り開いていくことはできないんですね。ところが現在の私たちの、今日お話ししようと思いましたけれども、まあこれを話し出したらまた長くなりそうなので、もう一つのね、アメリカっていう国のもう一つの側面、経済的な側面を、お話は明日しようと思います。これ先ほど言ったマックス・ウェーバーっていう人関係するんですけど、マックス・ウェーバーはですね、なんでこの資本主義はですね、プロテスタントの国で栄えたのか。確かにですね、プロテスタントの国、特にルター派じゃなくてカルバン派のピューリタンの国っていうのはみんな経済発展したんです。スイスでしょ、オランダでしょ、イギリスでしょ、そしてアメリカですよ。これらの国々がなんで発展したのか、まあこれをですね、まあ見事に分析してみせたのがこのマックス・ウェーバーというドイツの学者です。結局それはピューリタンの信仰が資本主義を可能にしたんだっていうことを彼は言ったわけですよね。まあ明日話すってもう話しちゃってますけれども、要するにピューリタンっていうのはですね、宵越しの銭は持たない銭なんで、江戸の職人みたいな生き方はしないわけですよ。とにかく働けってわけです。選ばれてるわけでしょ。もう神様に救われてることはもう決まってるんで、天の命の書にはもう名前が記されてて、もうそれはもう変わらない。だとしたらあなたのすることは何か。もう神に選ばれたことを感謝して神様にひたすら捧げてね、仕事、与えられた仕事に励みなさいということですよ。でこれをベルーフ、証明って呼んだわけです。もともとは証明っていうのはですね、聖職者のことだけだったんです。ところがルター、特にカルバンはこれみんなそうだと、みんな今の仕事に神によって召されてるんだから、あなたはもう神に向かって働けと言ったわけです。全ての栄光を神のためにっていうことです。全ての栄光を神のために、もうだから彼らは一生懸命働くわけです。だからこう時間時間できちっと働く。カソリックの国行ったらね、そろそろ働こうかなと、お金がなくなったから働こうかなみたいなことですけれども、そんなことはですね、ピューリタンの国じゃ許されない。ジュネーブなんかではそんなことは許されない。もう時間でピシッとやるんですよ。時は金なりっていうのはね、それの通俗的な格言ですけどね。だからスイスのね、時計産業っていうのは発展したんですよ。あれピューリタンの国家ですから。で時間で管理していくんです。ピシッと、時間無駄にしない、ピシッと働く。もうそういうものはですね、だからこうお金はね発展するけど、大体カソリックの国と違ってですね、あんまりピューリタンの国は料理がうまくないと食べ物があんまうまくないということでね、イギリス料理なんかあれじゃないですか、よく冗談で言われますよね。地獄に行ったらコックがみんなイギリス人だとかね、散々な言われようですね、しますけれども、最近はね変わってるかもしれませんけれども、昔は大体そうなんだったんですよ。日本人で向こうのイギリスのね、野菜料理のレシピなんかを見てですね、もうこれなんかもう野菜くったくたにしてですね、いかに野菜をですね風味を失ってまずく食うかっていう、そのためのレシピみたいだなんて言ってる人いましたけれども、あんまりね美味しいものを食べて人生を楽しもうなんていう発想がピューリタンにはそもそもないんですよ。だから 贅沢しないでしょ。そのくせ一生懸命働くでしょ。当然お金はどんどん貯まりますわね。資本はどんどん蓄積されていく。で、それをどうするかっていうと、慈善事業に使いなさい、神様の栄光のために使いなさい。でもそれじゃ使い切れない。そうすると資本は蓄積されて再投資されるから、どんどんどんどん経済が発展していくという、そういうことが起こったんだというのが、これマックス・ウェーバーの説明で、これ全く本当に見てるとその通りだと思うんですよ。でも今の時代ってどうですか。みんな神様の栄光のためにって働いてますか。これマックス・ウェーバーもね、予言してるんですよ。将来彼らはね、全く空虚な経済人になるだろうと言ってんです。空っぽの経済人、自動人形のごとく働き続ける、そういうあれに、そのくせ彼らはですね、人類が達したことがない高みに至ったと言って、その空虚な現代人はそれを誇るだろうっていうのを100年も前にマックス・ウェーバーは予言してますけれども、多分それ今当たってるんじゃないですか。で、結局近代っていう時代は神様が歴史を導かれるっていう信仰に立った人たちが開いていった、進んでいった、未来に向かっていった。ところがそれを引き継いだ我々は信仰を多く失っちゃった。で、一生懸命神のために働けと言われて、その教えを守ってた人たちもそれもなくなっちゃった。もう今ただ利益の追求だけになっちゃった。それが現在の姿じゃないですか。その結果何が起こるかって言ったらですね、目的意識がなくなって、そして人々の中に言い知れぬ孤独感がやってくるんですよ。このピルグリムファーザーズたちは非常に大変な目に遭いましたけれども、彼らは孤独ではなかったと思いますよ。なぜなら彼らは自分の人生が意味あるということを信じて疑わなかったし、そして自分たちは神によって導かれるんだということを信じて疑わなかったからですから。この辺りもね、あれですよ、ピルグリムファーザーズが強いんですよ。カルバン派は、カルバン派は病気になっても助けてくださいって祈らない人は祈らないですからね。それはもうすでに神によって決められていることだから、死ぬときは死ぬ、しかし私が救われることには変わりはないっていう考えですから、もう私が死のうが死ぬ前が神の定めたことであれば必ずなるっていう、そういう強い信仰を持ってるわけです。もちろんこれいい面ですけどね、悪い面もありますよ。このカルバン派の問題点っていうのもね、ある。まあ、それは、明日以降ですね、ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。ヨハネの黙示録のですね、この言葉をですね、持って、私の話を、今日の話はですね、閉じさせていただきたいと思います。私はまた御座にいます方の右の手に巻物があるのを見た。その内側にも外側にも字が書いてあって、七つの封印で閉じてあった。また一人の強い御使いが大声でその巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと呼ばわっているのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開いてそれを見ることのできるものは一人もいなかった。巻物を開いてそれを見るのにふさわしいものが見当たらないので私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族の獅子ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き七つの封印を解くことができる。これはですね、この七つの封印っていうのは人類の希望ですよ。人類の歴史指してるんです。で、開く人がいないっていうのは人類に新しい時代を切り開く人、人類の希望、未来を開けるものを誰もいないっていうことです。だからヨハネは泣いていたっていうんです。そしてそこに天使が言うわけです。泣くな、見よ、ユダ族の獅子、ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き七つの封印を解くことができる。そこで現れるのがほふられたと見える子羊だ、ヨハネは言っている。それは私たちのためにですね、自らを捧げてくださったイエス・キリストであります。そしてイエス・キリストがですね、人類の未来を切り開いてくださった。今近代が行き詰まっているとしたらですね、私たちはもう一度この黙示録のこの言葉に帰るべきなんですよ。 もう誰もですね、人類の未来を開いて見せてくれる人がいない、泣いてる。おそらくこれが私たち近代人の孤独なんです。現代人の孤独なんです。だから黙示録っていうのはですね、決して昔のですね、ローマ帝国の迫害に苦しんでたクリスチャンが残した古代の文書ではない、極めて現代的な書物です。私たちが行き詰まっている、誰が開いてくれるのかわからない。もう一度私たちは黙示録の中に戻ってですね、その予言の中で示されているイエス・キリストというお方、そして現代のこの状況の中で黙示録は私たちに何を語っているのか、そのことにもう一度目を留めるべきなんです。そこにこの私たちの未来があります。私たちの希望があります。ですから私たちセブンス・デイ・アドベンティストは聖書、バック・トゥ・ザ・バイブル、特にこのヨハネの黙示録、ダニエル書を含めてですね、旧約聖書の予言の書の代表的なダニエル書、そして新約聖書の代表的な予言書であるヨハネの黙示録、そこに戻って、もう一度このそこに示されているイエス・キリスト、未来を切り開いてくださるイエス・キリスト、その方に目を留めていくべきだということを申し上げているわけです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。